ローマ人への学びの今日は2章ですね。2章です。で、私たちは今、ローマ人への手紙、これを学ぶことによって神様との正しい関係ですね、この義という言葉がですね、このキーワードになりますけれども、神との正しい関係の中に入るその福音の真理ですね、福音の真理について学んでいます。とっても大事な手紙ですけれども、これをしっかりと学ぶことによってですね、私たちがイエス・キリストの知識と恵みによって成長しなさいという、その成長を見ていくことができると思います。テーマが一章の17節に書いてありましたけれども、義人は信仰によって生きるですね。正しい神との正しい関係の中で、生きていく時に、この信仰によって生きるんだ、またその前に福音は救いを得させる神の力ですとありましたが、信じる者すべてに与えられる救いを得させる神の力だとですね。福音というのが信仰を通して救いをもたらす力なんだという、このことを見ていきます、見ていってます。まずこの福音、良い知らせを知るにあたって悪い知らせがあるんだということを知る必要があるんですね。でそれが今、学び始めたところなんですね。この18節に不義をもって真理を阻んでいるという言葉があって、不義があるんだというところ、正義ではなく不義があるんだというところを私たちは見ております。そして最終的にパウロは何を論じたいかというと、3章の19節で、すべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するんだよ。すべての口ですから、例外なくすべての人が神の裁きに服さなければいけないんだという、この悪い知らせがあるんだということなんですね。で前回学んだ18節から1章の32節までのところには、この神について知りうる事柄とありまして、その神様が自然の中で掲示しておられる、自分のことを表しておられるにもかかわらず、それを認めないことによってあらゆるその不義を行っていく、悪を行っていく、むさぼり、そのようなものを行っていっているんだというところを見ていきました。そして2章はですね、そういうことに私は当てはまっていないとする、自分は悪くない、正しいんだとする人たちに対しての言葉になるんです。一章の32節に、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらと、こう書いてありました。彼らはという言葉なんですけれども、2章はですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに、あなたはと言って、あなたは裁きを免れることはできないと、その他人がいろんな悪いことを行っているのを見てですね、そして、あ、悪いことを行っているんだなと、ただそれだけで終わらせているような状況にあるときに、実は自分が何を行っているかも分かってないほど盲目にされている、あなたも裁きを受けるに値するんだよというところを、この見ていくことになるんですね。言い訳を、その前回もね、言ってたんですよね、実はね。どういう言い訳かっていうのは、知らなかったという言い訳なんです。知らないよという言い訳なんです。教えられていないからとか、そういうことで、でも知っているんだというのがパウロが言っていたことなんですね。でそれが自然を通してもう明らかにされているということと、で今読んだ32節のところですね、神の定めを知っている、死罪に当たるという、ですから悪いことを行っていたら死罪に当たるんだということを、その もう知っているんですよ。知っているのにそれを抑えている、知らないように欺いている、自分を欺いている、もうこういうことを行っているんだって言うんですね。で、今度2章に入るといいですか。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからですですね。この一章の20節で弁解の余地はないとありましたけど、ここでも弁解の余地はないと出てきました。先ほど見たところでね、この、先ほど見たというよりも見てないですね、前回見たところで29節で、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人と人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪情に企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもの、でこういうものを見て、あの人はそういうことやってるよねとか、または、なんかそういうこと社会問題になってるからであるとかですね、そういうふうに見ていくのだったらば弁解の余地はないと。そのようにして実は自分がその同じ物差しによって測ったら同じことをしていることに気づかないのかって話をしているわけなんです。他人に指をさしてるとですね、どうですか、指をさします、あの人はって言った時によく言われるのは、他の3つの指は自分を指してるんですよ。他人のことを言っている時に実は自分が見えなくなってるんです。で、状況を少し変えると同じことを行っているんですね。裁けば裁くほどね、本当に人って自分が見えなくなりますよ。で、例えばダビデがですね、罪を犯して、そして誰にもバレていなかったかのように、まあ、ずっと振る舞っていました、バテシバとの姦淫の罪ですね、そしてウリアを殺した罪がありますが、預言者ナタンが神によって使わされてダビデに例え話をしたんですね。飛んでいる人と貧しい人で、貧しい人が一匹の子羊、これを自分の恋人であるかのようにですね、一緒に寝たりしてですね、世話をしていた。ところが飛んだ人のところにこの お客さんが来た、旅人が来てですね、もてなすために自分もたくさん羊を持っているにもかかわらず、その貧しい人から羊を取り上げてですね、そしてそれをほふって、料理に出したと。で、ダビデはそんなことをした男は死刑だって言ったんですね。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、その子牛を4倍にして償わなければいけない、非常に強い言葉で、死刑だという言葉まで使ったんですが、あなたがその男ですとナタンが言ったんですね。自分で裁いたんですけれども、その例え話によって、その状況の中ではこうだとこういうふうに言ってるんですけれども、実は自分自身がそれを行っている状況や環境をですね、この変えてあげるとですね、私たちはこのすごいこうあるべきだ、こうでなきゃいけない、なんでこれやってないんだってこうなるんですけれども、実は自分自身もそれを行っているんですね。そして私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとも思っているのですか。だからこの神の裁きが、さっき見たですね、ところですね、そしるものとか、神を憎むものとか、人人と思わぬものとかで、これを見て正しき、神様がこれに裁きを下すということは当然である、正しいとこのように考えるんですね。後で出てきますけれども、私たちのうちには良心が与えられています。で、この神の裁きに値するということが分かるんですけれども、不思議なことに 今ここに書いてあるように神の裁きを免れるとでも思っているのですか。免れることができるというふうに自分自身に対しては何でか思っちゃうんですね。他の人はあ、これはこの人はこういう裁きを受けるに値するというふうに、例えば悪い人、何か犯罪を犯した人とか、何か本当にとんでもない悪いことをしている人には思うかもしれないんだけれども、なぜか自分に対する物差しは変わってですね、自分には特別な枠があってですね、特枠があって、でそこで神の裁きを免れることができるというふうに、なんか不思議に考えている二重基準を持っているんですね。で、免れるとでも思っている、いるのですかというふうに言ってるんです。免れられないんですよ。それ自分が他の人を裁いてると同じように、やはりその同じ物差しが自分にも当てはまっていくんですね。4節、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。神は忍耐しておられます。だから今は裁きを免れていると思っているかもしれないけども、実はそれは猶予であって、裁かれなければいけないんだけれども、神様が忍耐をしておられ、裁いておられない、この豊かな慈愛と忍耐と寛容があるからなんですね。第2ペテロの3章の9節で、主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと、このように言っているにもかかわらず、この忍耐深さが神が無力だと決めてしまうんですよ、心の中で。自分が悪いことを行ったところで裁かれているような様子はないと。だから神は私を裁く力は持っていないんだと。ちょうどイエス様が十字架につけられている時に罵ったあの言葉、お前が神の子だったら、救い主だったら降りてきて自分を救ってみるがよい。何も神は私に対して何かすることはできないじゃないか、力を持ってないじゃないかと、こういうふうに言うわけです。例えばですね、本当に神がいなら今殺してみろ、ね。死なない。ほら言わっこっちゃない。殺してみろって言ったのに殺せない。やっぱ神いないじゃないってこうやって。神が今はやってないだけなんですよ。ですからここで言ってる軽んじていることを行ってしまっているんですね。神様が慈愛を持っておられる、憐れんでくださっていることを知るから、私たちは悔い改めに導かれるわけなんです。ここ大事ですね。神様がね、お前地獄に行くかって首根っこ掴んでですね、地獄に行くぞとかってやったら悔い改めてくれるかなと。というのが私たちは脅迫する形で悔い改めてくれるかなというふうに思ってしまいますけれども、神はよく知ってるんです。それでも悔い改めないんですよ。ですね。神の慈愛が人々を悔い改めへと導く。神の良さが神様をに信頼する神様に本当の意味で向きを変えて、そして自分の罪を悔いてですね、悲しんで、そして神のところに立ち返ることができるようにしてくださるんですよ。そして次にね、この神の裁きは正しくて公正だって話が出てきます。分け隔てなく神の裁きがあるんだということなんですけれども、またはその裁き自体が公平だよって話をこれからしていきます。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、身怒りの日、すなわち神の正しい裁きが現れる日の身怒りを自分のために積み上げているのです。問題はですね、自分が正しくないっていうことじゃないんですよ。 今見たね、慈愛が私たちを悔い改めに導くと。神様は憐れんでくださいます。正しくないということが問題じゃないんです。神は私たちが悔い改めて悔い改めるのであれば、その場で全てのこれまで行った罪をですね、許してくださいます。素晴らしいお方です。へりくだって悔い改めるのであれば、今までの罪を帳消しにしてくださるんです。問題はですね、悔い改めないことなんです。それ固くなさなんです。問題は。だ、正しいか正しくないかっていうことではなくて、へりくだって悔い改めて、へりくだって神と共に歩んでるかどうかということの方が、だけど、それこそが、道なんですね。私たちに与えられている。ところがそれをしないと。そうすると、どうなっていくかというと、御怒りの火があるんだって言うんですね、神の。神が罪を清算するときを定めておられるんです。とっても大事ですね。パウロもアテネにいる人たちに言いました。この神がですね、今までは知らなかったので見過ごしておられたけれども、一人の人、イエスを死者の中からよみがえらせたことによって、すべての人に悔い改めを命じておられると。神は裁かれます。で、その裁かれるときに、正しい裁きだと書いてありますけれども、積み上がっているっていう言葉が書いてあるんですね。積み上がる。あの積み木みたいに、どんどん、あとはゴミがもそうでね、どんどん。だ、積み上がりますよね。天にまで届くわけですよ。で、今まで生まれてからこの方行ったこと、思ったこと、話したことのすべてを神はご自分の書物に記録しておられます。行いの書物というのがあります。一部ではないんです。すべてなんです。だから公正なんですね。どうですか、一部だけ見てではなく、すべてを、私たちのしたことのすべてをご存知で、それに基づいて裁かれるのですから、公正なんですね。正しいんです。それ10、ローマの14章の12節にこう書いてありますが、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになりますと。おのおのが申し開きをしますってあるんですよ。で、この申し開きという言葉が英語だと give account、 accounting、 会計報告と同じです。ですね。会計事務所に勤めた方とか、銀行に勤めておられる方とか、例えばよくある話がね、1円でもずれていたら、もう1時間でも2時間でも残業して帰ることはできない。わけですよね。そのなんだ、こっちとこっちがなんだ、こっちとこっちなんて言えばいいんだっけ、あれ借り方貸し方がですね、ぴったりと合わなければいけない。これを会計報告というわけなんですよね。そして説明責任とも日本語ではよく訳されますけれども、このようにしてすべてのことについて申し開きをしなければならない。神が裁き主であるわけなんです。で、おのおのと書いてあります。これもとっても大事ですね。次にも出てくるので、これは説明をしますけれども、で、このことを知っているか知らないかによって福音の理解が決まります。このことを受け入れ、認め、神の前に出ていくことを経た人は、イエス・キリストの十字架の意味が分かるし、その恵みが分かるし、罪の許しが分かるし、その恵みによって永遠の命が分かるし、そして信仰を持っても、その後で ぶれることがありません。でもこのことがよく分からずに、あ、なんか信じればいいんだなという、その何ていうのかな、理解がなくてですね、神が裁かれる方であるということの理解がなくてですね、でそれで、なんかちょっと信じてみようかなっていう感じで信じるとですね、必ずつまずきます。つまずきます。信仰から離れていきます。そしてそのクリスチャン生活を送ったとしても、なんか苦しくなっていきます。恵みがわからない。で、なんで恵みがわからないかというと、裁かれるべき、その申し開きをしなきゃいけない、神の前で裁きに服さなければいけないという部分がわからないからなんですね。そして6節ですね、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。さっきからね、一人一人とか、おのおのっていう言葉ですね。神は他の人が犯したことについて連帯責任は取らせませんですか。一人一人なんです。ですから逆に言うと、他の人もみんな同じことをしているからっていうのは理由にならないんですね。神様の形というのは自由意志が与えられているものです。人間が神の形に作られたのは自由意志が与えられている。他の人たちがしていても、私は主に仕えるというその自由意志がですね、神から与えられて、これを用いるからこそ神の形が私たちのうちに回復するわけなんですね。この一人一人、自分を救わなければいけないんです。救うっていうのは、まあ自分自身でもちろんイエス様救われるわけですけども、自分のことを責任持たなければいけないんです。他の人のことじゃなくて。で、次に7節、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち、真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。で、このように報いがあるわけですね。で、神の裁きは明らかですね。この忍耐をすること、善を行うこと、それで栄誉なことを求め、また不滅なこと、このようなものを執行している、求めていくものの先が永遠の命なわけなんです。けれども、党派心を持ち、真理に従わないで不義を行っているというのが書いてますね。で、これね、先ほどね、この他人を裁く人よっていうのが書いてあったでしょ。自分は正しいと自認して他者を裁いていく人の特徴が党派心ですよ。あの人はこうだ、この人はこうだと、これはもうダメなんだ、こういうふうにやってて党派心が出てくるわけですね。自分、彼ら、こうやって分けていく党派心で、これ党派心そのものが不義なんですよね。党派心そのものが不義なんですよ。で、そのようなことをやって自分が正しいとしている人っていうのは、実はですね、先ほど言いましたように自分が見えてないから、この一章の29節30節31節にあるようなことを平気で行っていきます。人をそしる、陰口を言う、妬みを持つ、人を人と思わないですね、慈愛がない、このようなことを行う。でも本当の正しいことというのは、憐れみを持って善を行って忍耐をしていて、そして栄誉を求め、不滅のものを求めていくということをやっていくわけなんです。まあ、これはイエス様を信じて本当に心が変えられ、新しく変えられた後でできることなんですけれども、けどそれが永遠の命へ至らせるものであって、そうでなかったら怒りと憤りが下されるわけなんですね。で、9節、患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行う全てのものの上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うものの上にあります。で、ここでパウロが強調しているのは2つのことです。1つは順番ですね。ユダヤ人をはじめギリシャ人にもって言ってます。 もう一つが、すべての人っていうのを強調してるんですね。で、パウロが一章の16節で、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力と同じように、2つのことをパウロもここでも指摘しているわけなんです。一章の方でも。だから1つ目言いたいのは、ユダヤ人は神に先に選ばれて、神の言葉が与えられているから、その応答に対しても責任があるんですね。まず彼らが応答しなければならない。イエス様がイスラエルの失われた羊のために、それを探すためにやってきたと言われましたけれども、彼らの方が責任が大きい。なぜかといったら、多くを任されてやから、多くが求められるわけなんです。まあ、クリスチャンに求められますよ、ね、いやだってちょっとこういう悪いことしたけども、ほら世の中の人だってもっともっと悪いことしてるから、私の罪はねそんなにあんまり裁かれなくて、あっちの方が重いんじゃないですか。そうじゃないんですよね。知っていて罪を犯しているのと、知らないで罪を犯しているのでは、前者ははるかに責任が重いわけなんです。これが一つ目で、二つ目は、ユダヤ人に特権があるんじゃないよと。ギリシャ人にもって言っているように、異邦人とユダヤ人の間で差別がないよという話をしているんです。全てなんだと。ユダヤ人だけでなくて異邦人もって言ったらいいですね、ここね。ユダヤ人をはじめ異邦人にもって書いてますけれども、全てって言ってる理由は、ユダヤ人だけではなくて異邦人もギリシャ人もということなんですよ。当てはまるんだよ、彼らにもこのことの真理が及ぶんだよということなんですね。まあ、ユダヤ人の中にはこういう考え、まあ、ユダヤ人というよりも人間そのものがこういう考えを持ってしまいますけれども、自分が選ばれた民であって自動的に救いに預かると。異邦人は自分が選びから外れてるか、彼らが選びから外れてるから自動的に滅びに至ると。だから、まあ一章でこの18節から32節までに書いてあることは、まあ彼らは裁かれるでしょうと。異邦人だし、神を知らないし、ではないですよと。ユダヤ人も同じなんですよと。このように、すべての人なんです。だから11節で、神にはエコひいきなどはないからです。パウロはですね、すごいこう説得力を持っています。旧約聖書の中に、私はエコひいきをするものではないということが、この神様ご自分で表しておられるんですね。パウロは旧約聖書だから、つまりユダヤ人の聖書をから論証してですね、ギリシャ人だ、ユダヤ人もお前たちも神の裁きを受けるんだよっていうことをね、言ってるんですよ。エコひいきしないんだからって。同じことを行ってたら同じように裁かれるんだよと、このように言っています。ですから、ここで私たちは神様に印象づけるっていうことができないっていうことをね、よくわかるでしょ。人に対しては印象づけってすごくできるじゃないですか。上手に話してみたりとか、いい服着てみたりだとかね。で、逆にエコひいきしないように神様から強い戒めをいつも受けるわけですよね。ヤコブ書の2章には、貧しい人がいて金持ちがいたら、礼拝でね、そういう人が来たら案内する人がですね、どうしてもなんかいい格好してる人とかね、そっちの方をね、こう丁重に扱ってね、そうじゃない人はですね、そうしないとね。ある教会でこういうことがあったんですね。ホームレスのなんか本当にちょっと匂っちゃう人がね、案内人の人はね、文字通りですね、最前列に連れてきてですね案内したっていう話がありますよね。でも、どこかで心で差別をしてるんですね。で、そのことを取り扱ってるんですけど、神はそういうことされないんですよ。神はされない。神の前に出るときにも、私たちはこれだけのことをやってきたとか、こういうものを持っているとか、周りがクリスチャンだったからとかですね、こういう言い訳が聞かないんです。 次からパウロは異邦人も含めてどのような計りで裁かれるのかを見ていきます。まずユダヤ人のことについても話しますけれども、異邦人についても、異邦人は律法、この神の言葉を持っていないけれども、どのように裁かれていくのかということを教えてくれています。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。はい、律法なしでも罪を犯します。知らないだけで犯してるんですよ。ですね。ですから、神のことを知らない、キリストを知らない、例えば仏教徒の人が一生懸命その教えに従っていたら、神の国の中に入れるっていうことは言えるでしょうか。どうですか。言えないんですよ。言えないんです。誠実に生きている、宗教を含めてね、他の倫理的なものも含めて言えない。律法なしに、なんて言うんですか、滅ぶんだよって言った。そして次に、律法を聞く者がね、だから律法行動を持ってる人ですよ、ユダヤ人の方ですね、は聞いているだけだったら意味がないんですよね。律法は律法を行うからこそ意味があるのであって、律法を聞いているだけで義と認められるわけではないわけですよね。すごくこれ分かりますか。その ユダヤ人の中でこの律法を聞いているから私は救われると、そういう考えが起こったんですよね。でこれはクリスチャンにも当てはまるわけです。神の言葉を聞いているから救われるんですか。教会の礼拝に来ている人が全員が説教で御言葉を聞いたから救われるんですか。違いますよね。イエス様が戻ってこられた時によくね、あの YouTube の映画の動画とかもあるけども、この牧師がねこう説教してた時に、そしたらペペペペペペとかって教会の中 の中のこの 会社の中で多くの人がですね、一瞬にしていなくなってですね、で残された人がおーとかってなんか嘆いている、あの僕この前動画を見ましたけれども、地獄に行く人と天国に行く人は教会の中でも分かれるんですね。聞いていることが救いを保証しないんですよ。ユダヤ人に対してそうですね。ここで行っているか行っていないか、実践しているか実践していないかなんですよと。で今度異邦人に入ります。で異邦人っていうのはこれは律法を持ってない人たちのことですね。はじゃあどうなるのかっていうのが14節以降ですね。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。異邦人の心にも律法がありますよと。これ良心という律法です。正しい悪いという判断をしているわけなんです。あの神は死んだのかの映画の中にも出てきましたが、あのクリスチャンの学生がですね、無神論者の教授にチャレンジするんですね。 なんであなたこれが間違ってる正しいっていうふうに主張していくんですか。じゃあその正しい間違ってるの基準はどこから来てるんですかって、こう言ったんですね。わからないんですよ。なんで正しいとこれは思って正しくないっていうふうにしてるのか。それ自体が神がいることを証明してますね。このように彼は論じたんですね。神は自然の中にご自身を表すということを一章の中で学びましたが、良心においてもご自身を表しています。どんな未開の地に行ってもそれ文化の中で善悪があるんですよ。人を殺すのが当たり前のようになっている文化があっても、人を実際に殺すときは誰もいないときにやるんですね。いいじゃん、もし悪いっていうふうになってなかったら、悪いことでなかったら、殺人がやらなくていいんですよ別に。夜に、なんで夜なんですか、たった一人で。で、善悪は分からない人を見ると、教育がないからっていうふうに、僕ある宣教地では私はいつも言われてました。私言い返したんですね。一流大学出てる人が地下鉄サリン事件起こしたんだよって言ったんですよ。教育があるからじゃないんですよね。教育を受ける前から子供は嘘をつくんですよ。教育を受けたら子供はですね、じゃないんですよ。大人だっても嘘をつくし、子供だって嘘をつくし。神がこれやっちゃいけないって立法を持ってなくても、そのいわゆる聖書で教えられなくても、外側から与えられてなくても、良心にそれを置いておられるわけです。で、だから責め合ったり弁明し合ったりしている。クリスチャンの間で、クリスチャンじゃない人たちの間で、ごめんなさい、間でですね、それはいつも善悪のことについて論じているわけでしょ。ですからその基準があって、その基準に従って、その人が見合ってなかったら、その人は裁かれるわけなんです。これは正しいと分かっているものについて、その正しいことをやっていなければ、その正しいことは、そのことに従って、その人は裁かれるわけなんです。ユダヤ人は、ね、律法を持っているから、明らかにね、これ書いてあることに従って裁かれるわけだけれども、違法人で持ってない人であっても、その良心に与えられた基準で裁かれるんだよということなんですね。だんだん分かってきませんか。外側のこう人に見える行い、人相手、人に見えるものというところから、神様は、この神の福音というのはそこではなくて、神に対して申し開きをする、神の前でどうなのか、つまりもっと内側のこと、隠れていること、おのおのって書いてますけれども、一人になって他の人には見えないもの、それに従って裁かれるんだよと。内側の態度が外側で人に見えるパフォーマンス、行いよりもはるかに上の方に来てるんですね。関係なんですよね。神との関係、神との正しい関係がその内側の態度なんだよということで、次見てください。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるんです。福音というのは隠れたことを裁くところから始まるわけ。外側の目に見えるものではなく、その内側にある自分が持っているもの、その態度、自分の在り方って言ったらいいですか。これが一切合切が裁きを受けるというところから、この福音が始まるわけなんですね。それに従って悔い改めて罪の許しを請う人が許されるって話になってくるわけですけれども、まだそこまでいかないんですね。次に17節いきますけれども、今度ですね、 ただ自分が正しいと思って他人を裁いている人ではなくて、今度は他人を教えている人たちに対しています。ユダヤ人の教師です。ユダヤ人の教師です。律法を持っているだけではなく、律法を聞いているだけではなくて、今度は持って教えている人の方ですね。その人たちこそが当然教えてるから神の国の中に入れるだろうと思うじゃないですか。イエス様でもニコデモに何て言われました？教師であるニコデモに、新しく生まれなければ神の国に入ることはできませんと、ニコデモでさえもがそのままだと地獄行くということだったんですよ。そのことについて話します。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに甘んじ、神を誇り、休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内に闇の中にいる者の光、愚かな者の導きて、幼子の教師だと自認しているのなら、ということです。このユダヤ人と唱えているというところに自分たちが誇りを持っていた。そのユダヤ人と言ってるから後で出てきますが、そのユダヤ人というのは神に頼って信じていくものという意味合いが中に入っているわけなんですよ。で、律法を持つことに休んじって書いてます。律法がこうよく分かってるでしょ。で、この私はいつもこの聖書を開いてるっていうね。そして神を誇っていて御心を知っている、この神がどういうことを願っておられるか、何が正しいとしておられるかよく知っているわけです。なすべきことが何であるかをよくわきまえている。そして今度は導き手としてですね、盲人の案内に、この霊的に見えてない人を案内していく人、闇の中にあるこの光と、で、愚かな者のこの賢い選択をしないでいる者たちを導く、また幼子、まだ霊的に成長していない人たちの教師だと自認しているならば、これもろ今に当てはめれば、私みたいな教師、牧師ですね、牧師や宣教師や教える人たちに当てはまるわけですよ。牧師でも地獄に行くことはあるんです。十分にあり得るんです。というか、教えてることが全然救いの保証にならないということがここで言わんとしていることなんですね。ヤコブの3章の1節には、私たち教師は格別に厳しい裁きを受けるのです。むしろもっと厳しい裁きを受けますよと言ってるんですね。で、どのように裁かれるのかというと、21節、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。問題なんですか。人を教えているけれども自分自身を教えないという問題です。だから盗んではいけないと教えながら、実はさっきの、ダビデの例ですけれども、自分自身は違うところで盗んでいると。で、勧誘するなんて言いながら自分は勧誘するのですかって、ここね、この勧誘っていうのもだから、その表立ってはして、まあ今ね表立ってしてる人も事件いろいろ起こってるけれども社会問題になっちゃってるけども、でもね、イエス様が言われましたよね、勧誘をしてはならないというわけです。しかし情欲を持って女を見るならばもうすでに勧誘を犯していると。で、次に偶像意味嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのかって、仏像はいけない、神社はいけないとかって言いながら、この神殿のものをなんか私有化してると、ね、教会のものを私有化してるとということを行っているじゃないかと。だから今ね、どんどんパウロやはり心の中隠れたこと、内側のことにまた話を持ってってるんですよ。で、律法を誇りとしているあなたがどうして律法に反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りですと。だから神を知らない人たちの間で こういうことを行っている、その教えているものがですね、その教えにかなわないことを行っているような偽善を行っていくと、神の名が侮られるわけでしょ。それ馬鹿にされますよね。で、このように律法を持つことに教えているものの問題があり、今度はですね、儀式の問題が出てきます。儀式。ユダヤ人にとって割礼ってすっごく大きかったんです。割礼、あの男性の性器の包皮を切る儀式ですけれども、これは神がアブラハムに対して、まず行いなさいと、そこから出てくる子種ですねが契約の神であることを示すために包皮を切り取ると、一部をですね、切り取る作業ことをして、それを印と神がされたわけなんです。で、律法の中でモーセに対して神様が生後8日目にそれを行いなさいと神が言われたんですね。ですからユダヤ人にとってこの律法割礼を受けているっていうことは非常に大きなことで、今でもそうです。今でも大きいです。25節で、もし律法を守るなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。神と契約を結んだ印が割礼なんですよ。だからまず心で神、アブラハムが神を信じ、神に明け渡していたからこそ神が彼を清めて、そして心の割礼って言ったらいいですか、この包皮が、心の包皮っていうか、その鈍いもの、かたくなのものが取られてですね、神の声を聞くことができるようになってるわけでしょ。それとその印が、表に見えるものが内実があって、それをそうなんだと見せるものが割礼なわけなんです。内側があって外側があるわけであって、外側の儀式があるわけであって、もしその内側がなかったら割礼といっても意味がないですよと。だから無割礼と同じじゃないですかと、このように言ってるんですよ。で、26節で、もし割礼を受けてない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなた方を裁くことにならないでしょうかと。かなり強い言葉ですね。これは割礼を受けてないというのはギリシャ人とか異邦人で、けれども律法、神様の言われることに応答しているのであったらば、その割礼がなかったとしても、その神様からはその新しくされたものとして受け入れられる、契約の民とされるということではないということじゃないですかと。でももし逆に受けていながらにして律法に背いていたら、その彼らがあなたたちを裁くことにならないでしょうか。裁くっていうのはつまり何だろう、彼らの存在がですね、あなたたちは本当に神から裁かれているっていうことを見せるっていうか、明らかにしているっていうかですね。で、これがですね、私たちキリスト者であれば水のバプテスマ、洗礼が当てはまるわけですね。信じてバプテスマを受けることは、私たちイエス様、主のイエス様の命令であります。イエス様の命令に従うんだったらバプテスマを受けます。で、従わないっていうのは、受けないっていうのは、やっぱそれはまずいですよね。イエス様言われていることなんですから、イエス様を信じ愛しているならば当然受けるわけです。けれどもですね、バプテスマを受けたからクリスチャンになるんじゃないんですよね。洗礼を受けてそれに安住していても、キリストに従ってないんだったらバプテスマを受けていないのと同じなんですね。なんかお守りのように、保証のようにバプテスマを受けて、その後全く生活も変えられず、今までと変わらないことをしていたら、受けていないっていうことになる。取り消しっていうことにしても構わない。神様の定義だと取り消しですよ。 関係ないということです。むしろバプテスマというのは罪に対して死に、キリストがよみがえられたようにキリストにあって新しい歩みをしているということを、まあ、確認する作業であってバプテスマを受けるわけなんですね。外側の儀式です。内側があってこその外側なんです。で、次に外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。ですね、ここで旧約聖書の中にもこの心の割礼という言葉が出てきます。ですね、心の放棄を取り除きなさいということも出てきますね。このようにして内実が大事で、あとユダヤ人というのはさっき説明したようにこの神を信じて敬っているという意味合いがあるけれども、外見がそうだからユダヤ人ではないよと、本当にユダヤ人という名前にふさわしく生きるのであれば、人目に隠れたところ、御霊によって新しく生まれる、この罪が清められて神様にあって清いものとされているものであるからこそ初めてユダヤ人ということができる。まあ、クリスチャンにまとまりますよね。それは御霊の神聖体験によって初めてキリスト者と呼ばれるわけですよね。最後にこれが結論です。その誉れは人からではなく神から来るものです。大事です。ここですね。人相手じゃないんですよ。神相手なんです。これが福音とその他の宗教と言ったらいいかな、人間の在り方と言ったらいいでしょうか、福音とそうでないものの違いであります。誉れが神から来るんです。人ではないんです。人によって人が判断できる外見ではなくて、人の判断っていうのは本当に限られてるでしょう。でもさっき見たように神は全てのことをご存知 で罪も積み上がってるという言葉もありましたし、隠れてるという言葉もありましたし、そして立法をただ聞いていたら人々はね、あの人はちゃんとね、あの教会に毎週来てちゃんと聞いてるから、ね、クリスチャンだと。ではなくてですね、行ってるかどうか、つまり変えられてるかどうかっていうのがすごい大事になってくるわけでしょ。全部人じゃなくて神相手なんですよ。神からの栄誉が大事であって人相手ではないというところが、この福音の始まりになるわけなんです。ですね。このように、この神の裁きについて見ていきました。で、次回はですね、こんな裁きはないとかっていうような人に対してですね、このパウロが激しく反論しているところから始まり、そして全ての人が、罪を犯しているというところに彼は話を持っていきますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして本当にあなたが私たちに、福音の真理を知らせてくださって感謝いたします。お父様、私たち自分自身をも欺くことがあります。第一ヨハネの一書に書いてますが、罪はないというものは自分は欺いていて真理がその人のうちにはないと、あるいは罪を犯してないというのであれば、それは神を偽り者とすることだと、ここに来ています。しかし罪を言い表すものは、神は正しくて、自分が正しいんじゃなくて神が正しくて真実だから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるとあなたは約束されました。愛する主よ、私たちが福音の中に行きますように、人目ではない人目のところをどうぞあなたが清めてくださいますように、そして神の目を気にするものでありますように、神を見て生きることができるようにしてください。お願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。